今年も2月の末ぐらいになりますと梅の花が咲き誇り、町には受験生がいっぱい満ち溢れています。一部の大学ではもう合格発表がされているようですけれども、これから大学高校と受験の真っ只中のピークを迎える頃になりました。この時期、私どもの近くにある大前天満宮だとですね、受験生とか学校関係者、また保護者の方、いろんな方がですね、無事に合格するようにお願いに行く光景をよく皆さんをお目にかかるかと思います。私ども何かありますとですね、特に不安な時、悲しい時、またこういう受験の時になりますと、知らず知らずつい神様に頼りがちになっていくことは否めません。聖書においてもですね、イエス様は今日の箇所である祈りについていろいろ私らに教えていらっしゃいます。このマタイによる福音書の5章から7章はですね、いわゆる有名なイエス様の山上の水訓という、ある意味ではこの箇所だけを知ればですね、もうほとんどキリスト教のすべてがわかると言ってもいい場所のところです。で、今日はその中の6章の5節から15節までを切り取って、祈りについて少し学んでいきたいと思います。聖書は祈りの書でもあり、キリスト教は祈りの宗教だと言われています。旧約聖書においても新約聖書においても、いろんな人が神様に対していろんな祈りをしているのがよくわかりますし、またこの祈りはですね、神様との交わり、神様との対話を意味いたしています。そして神様を知り、神様の御旨がどこにあるかというのをわきまえする。そして私たちはその対話の中で悩み、叫びを神様に訴え、これにベースにして私どもが神様に対する賛美、感謝、懺悔、弁明、取りなし、そしていろんな願い等々を祈りを通じて行います。で、皆さんもご存知かどうか分かりませんけれども、私どもの教会の協力牧師であった斉藤豪樹先生がよく祈りの精神という書物をお取り上げになったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。これは有名なアメリカのですね、イギリスの、神学者であるフォーサイスが書いた、ある意味ではですね、祈りについての深い洞察の本です。で、彼がこの中で言っていることはですね、私たちの最大の罪は祈らないこと、それはキリストが罪を犯すことだというふうにこの書の中で言っています。最大の罪はまさに私どもがこの祈りをしない。祈りは私たちの意思にかかるものです。それは単なる願いではない。私どもが神様に祈るときに、神様から新鮮な力と心の健康と、それから生きる喜び、平安、そういう感覚を取り戻す時でもあります。今日の箇所はまさに有名な箇所ですので、祈りの本質、それから態度、場所、それからそれに対する心構え等々がですね、イエス様によって的確に示されている場所です。フォーサイスではありませんけど、祈りに対して現れる罪、よく祈る人の罪というものがですね、表されています。それは、異邦人のケース、それから、パリサイ人によく出てくるケース、いろんなものが出てまいります。しかし、先ほど私どもも礼拝の中で、主の言葉を、皆さんと一緒にお読みしてありました。 毎週毎週同じように読みます。しかし後で申し上げますけども、この中でどうしても一箇所だけですね、私たちにとって乗り越えるに乗り越えない大きな問題があります。それは今日のタイトルである人を許すこと、到底許すことのできない人っていうのが、ものとか私たちにあります。それを乗り越えて無理やり許すことに対する痛み、苦しみを私たちがいかに感じるでしょうか。むしろ逆に言うと、痛みがない祈りっていうのは人を許してない証拠そのものなんですね。神様のこの対応はまさに美しく崇高なものとして、イエス様はこの主の祈りの中に示しています。私たちが神様に対して祈るときですね、どうしても他人の目を意識し、自己投資に陥ったり、自己権利のための祈りにする誘惑に陥りがちです。ここで聖書に示しているように、街道や大通りの角に立ってですね、立って両手をバッと上げて、私は神様に祈ってます、私はこんなに神様の経験なんですと、っていう詩のとはですね、まさに偽善あるいは独善近いとイエス様は指摘しているんですね。それはなぜかというと、神様を意識しているというよりも他人の目を意識している祈りに他ないからです。私はこんなに神様に祈っています、私はこんなに経験なんです、いろんな御言葉をしていますということをですね、実は神様に向かって言ってるのではなくて、その祈る自分自身の姿を第三者の目に、第三者の感覚に訴えていることに他ならないということをイエス様はここで指摘をしています。だから偽善者たちのようにするな、彼らは人に見せようとして街道や大通りの地に立って祈るとできてるんですね。だから私たちは、神様は全てご存知なんだから、隠れたところで静かに祈りなさいということをイエス様は言ってる。イエス様は奥まったところで戸を閉めて、目立たないところで神への祈りを静かに捧げるべきだということなんですね。自分と神様だけの世界、他人が介入することのできない祈りの世界、祈りの姿、そこに神様との交わりがあり、神様との対話があるということをですね、それはそうすることによって神様の目を意識し、本当に自分の祈りが神様のために、また自分のために、家族のために、地域のために、世界のために祈っているかということをですね、吟味せられます。私たちはしばしばそういう独善的な祈りに陥ることに対しての指摘に対して、イエス様はじゃあ具体的にどういう祈りをすればいいのかというのをですね、この死の祈りと称しているところに挙げられています。まず最初に、天にいます我らの父よという下りから始まります。そしてそれはまさに天にいる神様への呼びかけから祈りが始まります。神は私たちの父、私たちは神の子という、その愛と信頼の信仰告白でもある、こういう告白から敬虔な思いで私たちは神様に呼びかける、そういう心でですね、まず最初に述べよとおっしゃってるんですね。私たちが祈りをするときに、いろんな思いの中で祈りをします。 まず神様との関係の中で祈ります。神様を栄光する、皆を称えるために、栄光を賛美するために。それは終わった後ですね、今度は自分自身の問題について祈ります。それから家族について、知り合いについて、兄弟姉妹について祈ります。それから地域社会において、それから世界において、どんどんどんどんその祈りの同心円が広がっていきます。しかしその同心円の一番外に、実は一人一人の敵と言われるものが存在し、その殻を破って敵のためにも祈れということがイエス様はおっしゃってるんですね。それは後でまた詳しく述べたいと思います。で、呼びかけの後、その後、皆が崇められますようにというのが最初の祈りです。それは神様が天地創造主であり、初めであり、終わりである、すべての力と権威を持った方、それを私たちが神として崇め、主として崇め、我々一人一人の生活が愛と神様への信頼と服従によって、それを実践することによってですね、神様の本当の愛を知ることができる。それが皆が崇められることなんですね。まず神様の栄光を私たちが賛美をするということです。次に御国が来ますように。これはあるところでは、まあ、天国と言ってもいいかもしれません。神が私たち一人一人の心を支配してくださって、またそれが、その支配が普遍的にずっと広がり、終末の的な祈り、神様がまさに私たちがこの世の生活を終わった時に、神の国である平安で安心できる、そういう出来事として御国がある、そういうものを早く実現してくださいということを2番目にイエス様は教えています。それから3番目ですけれども、御心が天に行われる通り地にも行われますように。これは最も今まで言った包括的な祈りの表れです。神様がいる、神様が支配する天が、我々が今住む地にも同じように行われる。これは私たち人間ができる最高の祈りと言っても過言ではありません。つまり天と地が一体化するわけですから、私たちは何も不安はないということを、この主の祈りの中で願望してるんですね。だから最初の3つの前半の部分は、主として、神様の領域の中で私たちが祈るものとして、イエス様は模範として示されている箇所です。では残り後半の3つの部分が次に出てきます。まず面白いことに、一番最初にですね、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください、食物が来るんですね。神様に支えられて私たちは今現実的に生きています。現実の生活を生きるときに何が重要かというと、確かに信仰、祈りも重要です。でも肉体的に生きてるわけですから、毎日食べる食物、食料が当然重要だということは神様はよくご存知なんですね。私たち一人一人が 現実の生活を送る上で、この食物は重要だ。神に養われて、神のために生きる生活の上で必要な食物をですね、まずあなた方は祈りなさいって神様は教えている。もっと信仰的なことを神様は命令しているかと思うと、まず一番目に食物が出てくるんですね。いかに神様が私たち一人の生活に対して心を配い、本当に愛しんでいるかというのがすぐわかります。で、次に、私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しくださいって言うんですね。普通逆ですね。死の稲荷は今私たちが逆になってますね。まず私たちの負債をお許しください。そうしたら私たちの負債のあるものを許しますって言いがちです。だけど、まず許しが先に来てる。そして私たちの負債をお許しください。というところですね。神の前に立たれたときにですね、私たち自分の自身をこうの姿を直視したときに、イエス様のあがらいの十字架というものを見たときに、本当に私たちが私たちの負債を許してくださいと言えるかどうかなんですね。私はこの負債という言葉はまさにぴったりだと思うんですね。罪といった途端にですね、特に日本人は法律的な罪を意識します。ところが負債というのはですね、いわゆる借金ですよね。負い目と言ってもいいかもしれません。私たちが神様の前で人生の家計簿、人生も私たちがいいことをしたり悪いことをしたりっていろんなことがあると思うんですけど、それが全部神様はご存知だってことなんですね。で、残念ながらいいことをやったことよりもいろんな借金をして神様に対しての負い目を負っていることが多い。多分誰一人でもですね、これがプラスになっている人はいないと思います。負い目が多いほど神様に対して多く負債を負っている。しかし神様はイエス・キリストという一番愛する我が子をこの世にお使わしになって、私たち一人一人の罪のために十字架にかかってこの負債を帳消しにされたということなんですね。だから私たちも一人一人もですね、人に対してお金を貸したり何か物をあげたりいろんなことをするかと思います。そういうものに対してですね、たとえ裏切られても自分にとって敵になろうとも、まずそういう人を許せと。まさに今日のタイトルのこの許すことの痛みっていうのをですね、私たちは感じる必要があるんです。どうでもいいことをですね、他人にやったりあれすることは全然痛みは感じませんよね。だけど本当に自分の大切なもの、命の次に大切なものを他人に渡す、また他人を許す、この行為の時にですね、必ず痛みが生じるはずなんです。逆に言うと、痛みのない許しは、それは許しではないということなんですね。何かやろうとした時に、私たちは本当に大切なものを、まさに他人のためにですよ、渡すということは、本当に胃が痛むような本当の痛みというのが出てくるはずなんですね。それが要するに他人を許すことなんです。なかなか私たちは頭で他人を許すことは分かります。しかし心の底まで本当に他人を許すことができるかというのがですね、私たち一人一人の問われている問題です。 で、私たちは何気なしにこの言葉をいつも読みます。でもいつも読むたびにですね、私は本当に他人を許してるかというのをですね、イエス様からいつもいつも問われている、そういう思いにいつも問われます。で、最後に、私たちを試みに合わせないで悪しき者からお救いください。この人生を送る上にいろんな出来事が参ります。特に人間関係において、経済関係において、また学校生活においても、人との人とのトラブルの中で私たちは生きています。そして意地悪な人もいます。いじめもあります。だけども神様はそういう逃れる道も備えていらっしゃるし、かつ一つ一つの出来事が私たち一人一人を育て上げることにもなります。だから私たちは主の祈りというのはですね、これはあくまでも基本パターンですので、これを全て網羅しているとは言いません。でもいろんな祈りが皆さんのある中で、このベーシックな基本的な項目の中で、私たち一人一人がイエス様からこのように祈れと、というふうに一つの事例として私たちが与えられています。だから私たちは漫然と祈るではなく、一つ一つの言葉の意味、重要性、重さ、深さをかみしめながら真剣に祈り、読み、そしてできれば自分で書き留めて覚えていただければというふうに思います。私たち自身の負債を認めてですね、神の許しの大きさ、主イエスの十字架の恵みと愛を感じるときにですね、それを受け入れたときに本当に自分人の許しができるというふうに思います。私たちの思いだけでは決して人は許すことができない。イエス様の贖いの十字架を通じて、私たちが本当の意味での人を許すことができる。その時に、あの十字架でかかったイエス様の手に打たれた釘の跡、足の割られた跡、脇腹を刺されたその痛みというのをですね、本当の意味での感じることができることではないでしょうか。人が互いに愛し合うことがすればですね、神のこの許しの恵みに預かる、そしてそれを実践することによってですね、神の祝福の大きさというのがあります。それは聖霊の働きによって、信仰によって祈るときにですね、ようやく祈りは単純に一回祈ればいいというものではない。毎日何回も何回も同じことを祈りながらですね、その祈りの深さというのがどんどんどんどん余計なものが研ぎ捨てられ、本当の意味での神様に身胸にかかる祈りへと、だんだんだんだんこう質的に向上していくものだというふうに思います。そしてその後、神様の身胸に従って、そしてその願いが成就するときにですね、私たちは本当に神様の愛というのを分ける。それは私たちはともすればですね、受験の祈りじゃないですけども、この時期までに神様祈りを出してくださいと取引しがちなんですけども、そういう神様の取引ではなくてですね、諦めないで何度も何度も同じように祈っていく。主を来たりませんもう一つの祈りかもしれません。私に何かをしてくれというのも一つの祈りかもしれません。皆さん祈りは千差万別です。だからぜひ皆さんもですね、毎日食事と同じすると同じように習慣づけし、祈りの中で一日の生活を始めていくことをですね、ぜひ実行していただいて、神様の大いなる愛を実感していただければというふうに思います。 それではお祈りいたします。在天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。今マタイによる福音書を通してあなたの主の祈りを学ばせてきました。私たちはどうも信仰を浅く、あなたからの与えられたこの主の祈りでさえ満足に唱えることはできません。しかしあなたは恵み深く大いなる神であります。どうか私たち一人一人の弱い信仰を強め、そして